ペトロ、川なめし職人の家で宗教に根ざす差別に気づかされる。9-23a。 翌日、3人が旅を続けてヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈りを捧げようと屋上に上がった。12時頃だった。そのうち空腹を覚え、何かを口にしたくなっていた。他の人たちは食事の支度をしていたが、ペトロはいつの間にか精神の状態になっており、天が開いて大きな骨ののような入れ物が四隅で吊るされ地上に降りてくるのをはっきりと見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。その時、さあペトロ、ほふって食べなさいという声がした。ペトロは、主よ、とんでもありません。汚れたもの、清くないものは何一つ食べたことはありませんと言った。するとまた再び声がして、神が清いとしておられるものを汚れているとあなたが言うものではないと言った。こういうやりとりが3度あって、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。ペトロが今見た幻は一体何だろうと胸の内で思いあぐねていると、ちょうどその時、コルネリオから送られた人たちがシモンの家を訪ね当てて戸口の前に立った。彼らは声をかけて、ペトロと呼ばれるシモンがここに泊まっているかどうかを尋ねた。ペトロがなおも幻について考え込んでいると、霊がこう言った。ほら、あなたを訪ねて三人の人が来ている。さあ下へ降りて、その人たちと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私だから、少しもためらう必要はない。それでペトロは下へ降りて行き、その人たちに、あなたたちが探しているのはこの私です。どういうことで来たのですか、と言った。すると彼らはこう言った。百人隊長のコルネリオは解放を志す人で、神を恐れ、ユダヤ人のすべての民から信用されている人ですが、この人が聖なる御使いからあなたを家に招いて話を聞くようにと勧められたのです。それでペトロはその人たちを迎え入れ、泊まってもらった。差別から解放され、改心したペトロ。外国人コルネリオの家で解き明かしをする。23b-28a。 翌日、ペトロは3人と一緒に出かけたが、ヤッファの兄弟たちも何人かついて行った。次の日、彼らはカイサリアの町に入った。コルネリオは親類や親しい友人たちを呼び集めて待ち受けていた。ペトロがやってくると、コルネリオは迎えに出て、ペトロの足元にひれ伏した。ペトロは彼を起こして、立ってください。私もただの人間です、と言った。ペトロは彼と話しながら家に入ったが、そこには大勢の人が集まっていた。そこでペトロは彼らにこう言った。ペトロが見た幻の意味、人を情不情で差別するな。28b-30a。 皆さんご承知の通り、ユダヤ人の者には民族の違う人と交わりを持ったり近づきになったりすることは禁じられています。けれども神は私に示されました。人を汚れているとか清くないとか決して思ってはならないと。それで招きを受けた時、ためらわずに来たのです。ところでお尋ねしますが、どういうことで私を招いたのですか。コルネリオは言った。コルネリオが見た幻の確認と応答。 30b-34a。 4日前の今頃、私が家で3時の祈りをしていると、光り輝く服を着た人が私の目の前に立ってこう言うのです。コルネリオ、お前の祈りは聞き入れられ、お前が人の痛みを知って自分のものを分かち合っていることは神の前に届き心に刻まれた。ヤッファに人を送り、 ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は海辺にある川なめし職人シモンの家に泊まっていると。それで早速あなたのもとに人を送ったのです。ようこそ来てくださいました。今私たちは皆神の前にいることを自覚しつつ、主があなたに命じられたことをすべて聞かせていただこうとここに集まっております。そこでペトロは話し出しこう言った。神はイエスと共に低みから立つ人々を宗教の枠を超えて受け入れる。 34b から36。神は差別する方ではないということがすっきりと納得できました。どの民族の人でも神を恐れ解放のために働く人は神に受け入れられるのです。神はイスラエルの子孫たちにご自身を告げる出来事を送って、キリストであるこのイエスを通して平和を告げ知らせました。このイエスこそ全ての人の主なのです。イエスは底辺から立つ方。37から41。あなたたちはその出来事を知っています。それはヨハネが述べ伝えた沈めの式以来、ガリラヤから始まってユダヤ全域で巻き起こったあの事件のことであり、ナザレのイエスのことです。神は聖霊とその力によってイエスに油を注がれました。それでイエスは各地を回って人々に喜びをもたらし、惑わす者によって抑圧された人々を皆癒すことができました。神はイエスと共におられたのです。私たちはユダヤ人の地とエルサレムでイエスが行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木に貼り付けて殺し、神はそのイエスを3日目に立ち上がらせたのです。その上神はイエスを人々に表してくださいました。ただしイスラエルの民みんなにではなく、神によってあらかじめ指名された証人、つまり私たちにでした。私たちはイエスが死者の中から立ち上がられた後、一緒に食べ一緒に飲んだのです。底辺から立つイエスこそ生き方の基準。42から43。イエスはご自分が神によって定められた生きている人と死んでいる人の裁き手であることをイスラエルの民に述べ伝え、はっきりと証しするようにと私たちに命じました。預言者たちも皆このイエスについて、彼に信頼して歩みを起こす者は誰でもイエスを身に帯びることによって道を踏み外したことの許しを得ると証ししています。世俗の民にも聖霊は注がれる。聖霊による沈めの式。44から48。ペトロがまだこういう話を続けているその時、神を告げる出来事に耳を傾けていた人たちみんなに聖霊が下った。ペトロについてきた割礼を受けている信者たちはびっくりした。神の贈り物である聖霊が世俗の民にも注がれたからである。彼らが異言を話し神を賛美するのをその信者たちは聞いたのである。そこでペトロは言った。この人たちに沈めの式を受けさせまいと、誰が水を拒むことができますか。この人たちは私たちと同じように聖霊を受け入れたのです。そして彼らにキリストであるイエスを身に帯びて沈めの式を受けるよう指示した。みんなはあと何日かでもいてくれるようにとペトロに願った。ペトロ、エルサレムで差別的な正統派キリスト者の姿勢を改めさせる。11章1から4。世俗の民も神を告げる出来事を受け入れたということが、派遣される者たちとユダヤ一帯の仲間たちの耳に入った。そしてペトロがエルサレムに登った時、割礼を受けている者たちは彼を批判して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに上がり込み一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは 彼らに順を追って説明した。幻で見た生き物とは外国人のこと。5から14。私はヤッファの町にいて祈っていた時、前進する中で幻を見ました。大きな骨ののような入れ物が四隅で吊るされて天から降りてきて私のところまで来ました。目を凝らして中をよく見ると、地上の獣や野獣、這うもの、空の鳥が入っていました。そして、さあペトロ、ほふって食べなさいという声も聞こえてきました。私が、主よ、とんでもありません、汚れたもの、清くないものは口にしたことがありませんと言うと、また再び天から声がしてこう言いました。神が清いとしておられるものを汚れているとお前が言うものではないと。こういうことが三度あって、また全部天に引き上げられました。ちょうどその時、三人の人が私がいた家にやってきました。カイサリアから私のもとに送られた人たちでした。すると霊が私に、ためらわずに一緒に行くように言いました。それで私は自分の仲間とこの同胞の6人と一緒に出かけて行き、私たちはその人の家に入ったのです。その人は私たちに、家で御使いが現れて立ち、ヤッファに人を送り、ペトロと呼ばれるシモンを招け、彼があなたと家の者みんなが救いを得る手立てを話すと告げたいきさつを話してくれました。聖霊が下るとは、聖霊の中に身を沈める真の洗礼ということ。15から18。それで私が話し始めると、聖霊が彼らに下りました。それはちょうど最初私たちに下った時と同じでした。この時私は主が言われた言葉を心に刻みました。ヨハネは水に身を沈めさせたが、あなたたちは聖霊の中に身を沈めてもらうという言葉です。もし神がキリストである主イエスに信頼して歩みを起こすようになった私たちに与えてくれた同じ贈り物を彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神にそれを思いとどまらせることができたでしょうか。この説明を聞いて皆静まり、神をたたえていった。神は世俗の民にも命に至る仕組みからの見直しをさせてくださったと。対照的な2つの集会、11章19から12章23。自由な空気のギリシア人のためのアンティオキア集会、19から24。ステファノがきっかけで起こった弾圧で離散した人たちは、フェニキア、キプロス、アンティオキアにまで来ていたが、彼らが神を告げる出来事のことを話したのはユダヤ人に対してだけだった。しかし彼らの中にはキプロスやキレネの人もいて、この人たちがアンティオキアに入り、ギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを福音として告げ知らせた。主の手が彼らと共に働いたので、信頼を持って歩みを起こし主に向かうようになった人の数は多かった。このことはエルサレムの集会の耳に入り、集会はバルナバをアンティオキアまで行くよう派遣した。バルナバはやってきて、彼らが神の行為をいただいていることを知って喜び、心を定めて主の前にあり続けるようにと彼らを励ました。バルナバは親身に関わる人で、聖霊に満ちており信頼を持って歩みを起こす人だった。それでかなりの民衆が主のもとに導かれた。真のキリスト者を育てた困窮する仲間に連帯するアンティオキアの集会、25から30。その後バルナバはサウロを探しにタルソへ出かけて行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。二人は丸一年の間この集会に参加して、かなりの民衆に真実を解き明かしたが、こうしてこのアンティオキアで弟子たちが初めて キリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言する者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、やがて全世界に大きな飢饉が起こると霊に促されて身振りで示した。それはクラウディウス帝の時に起こった。この時弟子たちは救援のためにおのおのの分に応じてそれぞれがユダヤに住む仲間たちに送ることを決めた。みんなはこれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちのもとに送り届けた。
弾圧下のユダヤ人のためのエルサレム集会、ヤコブの殺害とペトロの投獄、12章1-5。その頃ヘロデ王は集会のメンバー何人かに手をかけて痛めつけ、ヨハネの兄ヤコブを短刀で殺した。それがユダヤ人たちの気に入ったと知ると、さらにペトロをも捕らえることにした。ちょうど女高パンの祭りの時であった。ヘロデ王はペトロを捕らえて牢に入れ、4人組兵士4組に引き渡して監視させた。ヘロデ王は杉越祭の後で民の前に引き出すつもりだった。こうしてペトロは牢に拘束され、集会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ペトロの不思議な出獄とヘロデの怒り、6-19。ヘロデがいよいよペトロを引き出すという日の前夜、ペトロは二人の兵士の間に2本の鎖で縛られて眠っていた。番兵たちは戸口で牢を見張っていた。するとその時、主の御使いがそこに立ち、光が室内を照らした。彼はペトロの脇腹を叩いて起こすと、さあ急いで、と言った。その時、ペトロの両手の鎖が外れた。御使いは、帯を締めてサンダルを履きなさい、と言い、ペトロはその通りにした。すると御使いは、上着を着て私の後についてきなさい、と言った。ペトロはこうして牢から出てついて行ったが、御使いによってなされていることが現実のこととは思えず、幻を見ているのだと思った。第一、第二の見張り所を通り抜け、町に出る鉄の門まで来ると、門は一人でに開き、彼らはそこから出て、とある通りを進んだ。すると間もなく御使いは立ち去った。その時ペトロは我に返って言った。主が御使いを送ってヘロデの手から、またユダヤの民のあらゆる目論みから私を救い出してくださった。これは現実のことだと今分かった。そうと分かってペトロはマルコと呼ばれるヨハネの母マリアの家に行った。そこにはかなりの人が集まって祈っていた。ペトロが門の戸を叩くと、ロデという女中が取り次ぎに出たが、ペトロの声だと分かると喜びのあまり門も開けずに駆け戻って、ペトロが門の前に立っていると告げた。彼らがおかしなことだと言うと、彼女は本当だと言い張った。彼らはペトロの御使いだよと言った。ペトロがなおも戸を叩き続けていると、彼らは戸を開けてそこにペトロを見てびっくりした。ペトロは彼らを手で制して静かにさせると、どのようにして主が牢から出してくださったかを説明し、このことをヤコブと仲間たちに知らせなさいと言った。そしてそこを出て他のところへ行った。夜が明けると兵士たちの間でペトロはどうしたと大変な騒ぎになった。ヘロデはペトロの出頭を求めたのに現れないということで、万兵たちを取り調べた上で彼らを死刑にするよう命じた。そしてヘロデはユダヤを去ってカイサリアに下り、そこに滞在した。ヘロデ王の悲惨な死、20-23。ヘロデ王はティルス人とシドン人に対して険悪な態度で臨んでいた。そこで彼らはそろって王を訪ね、 王の侍従ブラストの口添えで和解を願った。彼らの地方は王国から食料を回してもらっていたのである。日が設定されてヘロデは王位をまとって座につき、彼らに向かって演説を始めた。それで集まった人々は、神の声だ、人間の声ではないと褒めそやした。しかしヘロデは神に誉れを着さなかったので、突然主の見つかりに打たれた。そのためヘロデは蛆に食われて死んだのである。全般の結び、12章24から25。バルナバとサウロ、アンティオキアに帰る、24から25。神を告げる出来事は広まり浸透していった。バルナバとサウロはエルサレムへの奉仕を果たしてから、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていった。